はい、おはようございます。今日からはですね、新しい本に入ります。今日は今日誰のために生きる、というタイトルの、アフリカの小さな村が教えてくれた幸せがずっと続く30の物語ということで、著者はですね、翡翠光太郎さんと正源さんということです。正源さんという方がアフリカに行って、この体験をされて、それを YouTube で流したところ、それを聞いていた出版社の方がですね、本にしましょうって言って、本にされたものだそうです。でもまずはその正源さんが話されたことをですね、温泉で、はい、この翡翠光太郎さんという方が聞いて、YouTube になさったというこ、YouTube で流そうということになったようなんですけれども、この本は2023年に出された本のようです。これもですね、本当に偶然に見つけて、図書館でですね、予約が、5人とか6人とか、あったので、ちょうど今日に間に合うかどうか分からなかったんですよね。そうするとなんと先週の金曜日にぴったりと、はい、うちの方に回ってきました。そこで、まあ、ちらっと読んでみたら、多分皆さんにも受けるのではないかなと思いましたので、今日からはこの本に、入らせていただきます。表紙の裏にですね、幸せがずっと続くその村が大切にしていたのは、日本人が教えてくれた心だった、はい、ということです。以前、矢作先生が縄文時代のお話をされていたことを皆さんも覚えていらっしゃるかと思いますけれども、やっぱりその時代の話がね、ちらっと出てきます。まず最初、プロローグです。効率よく生きたいのなら生まれてすぐ死ねばいい。翡翠光太郎。翡翠さん、この方、私も名前は知っていたんですが、どういう作家さんか知らなかったんですけれども、視点が変われば人生が変わるをモットーに、ものの見方を研究して、このような関連の本を70冊ほど出されている方なんだそうです。では本題に入っていきましょう。つかぬことをお伺いしますが、しいたけを食べたことはありますか？皆さんありますよね。では鶏の卵を食べたことはありますか？ありますね。じゃあ薬が家にあったりしますか？何かしらの薬ありますよね。じゃあ最後の質問です。旅行に行ったことはありますか？それもある。これ全部江戸時代の庶民にとっては贅沢なことでした。それに家にクーラーと冷蔵庫のある暮らしは、あの天下統一した徳川家康だって味わえていないんです。天下富舞を掲げた織田信長だってカプチーノを飲めずに死んでいるんです。僕らはこれまでの人類史の中で一番贅沢に生きています。なおかつ一番便利で一番安全に生きています。さらに映画や漫画、ドラマ、ゲームなど楽しいコンテンツに囲まれた毎日を生きています。では僕らは江戸時代の人と比べて何万倍幸せになっているんでしょうか。江戸時代末期、海外から日本にやってきた外国人たちは、日本人を見て口々に、日本人は幸せで満足している、街中に上機嫌な様子が行き渡っている、顔が生き生きしていると記しています。黒船でやってきたアメリカのペリー提督しかり、 イギリスのオズボーン館長も、日本では不機嫌そうな顔には一つとて出会わなかったと言っています。フランスの作家ボーヴォワールは、日本人ほど愉快になりやすい人種はほとんどあるまいと言い、1886年のタイムズ誌には、誰の顔にも陽気な性格の特徴である幸福感、満足感、そして機嫌の良さがありありと現れていると記されています。当時の日本は今よりもっともっと貧しかったにもかかわらずです。では今の日本に上機嫌な様子が行き渡っているでしょうか。贅沢ができて便利になって安全になった結果、僕らの幸せはむしろ激減してしまっているのではないでしょうか。じゃあどうしたらいいのか。すべての答えがアフリカのブンジュ村にあったのです。先日知り合った正元さんは、正元さんは日本の方のようです。アフリカのペンキアートを学びたいと、アフリカのタンザニアのブンジュと呼ばれる村で生活することになりました。実はこの村こそ、そこに住む人たちの幸せがずっと続いている村だったのです。正元さんが同居させてもらうことになった家の近所に、ザイちゃんという3歳の女の子がいました。ある日、ザイちゃんはお父さんに、流れ星を捕まえに行きたいと言いました。もしあなたが3歳の子から流れ星を捕まえに行きたいと言われたらどうしますか。その村の大人たちは全員が行くんだとか。その日も1時間半くらい探して帰ってきました。またその翌日も、お父さんたちが探しに行こうとしたので、正元さんはさすがにもうやめさせようと、流れ星なんて捕まえられるわけがないと伝えたんだそうです。すると、正元、お前は流れ星を捕まえに行ったことがあるからそう言っているのかと聞かれた。行ったことはないと言うと、行ったことのないやつに言われたくない、お前にはロマンとか夢はないのかと真面目な顔で言われたそうです。正元はいつも無駄を省いて効率よく生きようとしているけれど、無駄とかしょうもないことの中に幸せっていうものがあるのに、もったいないなぁと言われ、さらに追い打ちをかけるようにこう言われたそうです。効率よく考えるのであれば、生まれてすぐ死ねばいい、人はいかに無駄な時間を楽しむのかっていうテーマで生きてるんだよ。お前の心のゆとりはどこにあるんだ。お前の幸せは一体どこに行ったんだと。でもこれ昔の日本人の感性なんです。ご覧ください、かつての日本人が無駄を楽しんできた決定的な証拠を。ということで、この次のページにですね、1ページ丸々使って、5000年前の縄文土器、はい、皆さんも歴史、もう小学校の時から縄文時代の、土器、教科書に写真で載ってますよね。昔はこれで、いろんなものをに煮物に使った鍋だと思うんですけど、鉢、植物植える鉢のその上の縁のところにものすごい飾りがついている、凝った飾りがついている、あの縄文土器です。火炎型土器、火で焦げた部分や吹きこぼれの跡があることから、食べ物の煮炊きに使う土器だと分かっていますが、ここまで世界観を盛り込んで作っちゃうと煮炊きに使いにくいと まあちょっと笑いが入っていますけれども、でもこれぞ無駄を楽しむ精神の結晶、日本の心の原点だと言っていいでしょう。まあ、つまり、煮物をする鍋のようなものにものすごいデザインの飾りがついているということなんですよね。はい。まあ、この土器を、芸術家の岡本太郎氏が日本の美の源流というふうに称えたということですが、はい、縄文時代は1万4000年もの長い間武器を持たずに平和を貫いた、世界史的に見たら奇跡と言われる時代です。この無駄を楽しむ精神こそが心にゆとりをもたらしていたのではないでしょうか。人は心にゆとりがあるときは争いませんから。はい、ちょっと縄文時代のことを思い出していただきましょうかね。まあ約2万年1万5千年から2万年、続いていたと言われていますが、まあ矢作先生の、まあ、受け売りですけれども、この時代は、人間が意識を使って、ものを動かすことができた、はい、ということです。つまり、今で言うと超能力的な力を使う、それが普通に自然にできた時代だったようですね。で、皆さんが力を合わせて、そのようなことをしていた。主に何をしていたか、分かっているのは、まあ、日本のあちこちに岩倉っていうものがありますけれども、その大きな岩を宇宙と交信を取るために、大きな本当に人間今の重機で動かすのも大変なくらい大きな岩を、山のこうあちこちに、はい、セッティングして、そこで、まあ、祭りごと、政治ではないですけれども、その宇宙と交信を取るために、そういう清い場を作っていた、みんなで力を合わせて、作っていた場所のようです。その時代は争い事がなかったということです。本の方に戻りますね。僕らはお金のために効率を求め、他人の目を気にしていいねを求め続けた結果、一番大事な心のゆとり、幸せを感じる心を失ってしまったのです。そして実はアフリカのブンジュ村に伝わる幸せがずっと続いていく感性は、なんと日本人から教わったというのです。アフリカにかつて日本人の感性で生活が営まれ、ずっと幸せであり続ける村があったのです。どういうことか、その謎、日本人の秘密は最後まで読んでいただけると明かされます。というわけで、はじめまして、作家の翡翠光太郎です。2022年4月30日、僕は湯河原離島とご縁の森というお宿で仲間と一緒に温泉に浸かっていました。そこで30代であろう見知らぬ男性に声をかけられたんです。それが正元さんとの出会いでした。この奇跡の物語はここから始まります。文殊村で教えてもらったことがあまりにすごくて、一人でも多くの日本人に伝えたいと思って、今こうして伝えているんです。ちょっと聞いていただいていいですか、と正元さんはいきなり言ってきたのです。え、ここで？正直そう思いました。だって今温泉に入ってるんですから。しかし彼が話し始めてからの15分、僕は仲間2人といたのですが、みんな彼の話に釘付けになりました。正元さんの話を聞けば、僕らが失いつつある幸せを感じる心を取り戻せる、そして日本人であることに誇りを持てると僕は確信しました。そして 彼が一人でも多くの日本人に伝えたいと、こうして温泉に入りながらでも声をかけてくるその理由が話を聞いて分かりました。僕は温泉に入っている場合じゃないって気づきました。こんな素敵な話を僕ら3人だけで聞いているのはもったいない。今すぐ温泉を出て収録をさせてもらって、YouTube で全ての日本人に聞いてもらいたいと思ったんです。その時に収録した YouTube を聞いた出版社の編集者の間野晴美さんが、この奇跡の物語を本にしたいと言ってくださり、こうして書籍化されました。かつて温泉トークがこんな形で迅速に書籍になった例はあるのでしょうか。もちろん彼は僕が作家だということを知って声をかけてきたわけではありません。その時僕はただのニューヨーカーでしたから。ここ引っ掛けです。ニューヨーカー、括弧して入浴家、はい、温泉に入る人、はい、でしたから。そんなダジャレはどうでもいい。この本は2部構成になっています。まずは正源さんが経験してきた幸せがずっと続く村の物語を紹介します。喜びとは、失敗とは、仲間とは、仕事とは、そして幸せとは。アフリカにある小さな村の村長が教えてくれた衝撃の生きることのすべて。あなたの心がたちまち幸せに満たされる感動の実話です。そして後半はそれを受けて幸せになるものの見方を18年研究し、70冊の著作を通して伝えている作家の翡翠光太郎が、文殊村の教えを僕らの生活により落とし込めるように解説させていただいております。この物語はアフリカの遠い世界の話じゃないんです。日本人が誇りを取り戻し、今すぐ幸せになれる物語。そして一つ予言をしておきましょう。この本を読み終える頃には、今度はあなたが正源さんのようにこの話を一人でも多くの人に伝えたくなることでしょう。ただし温泉でいきなり声をかけるのはやめた方がいいですよ。はい、ということですね。ではここから正源さんのお話に入っていきましょう。2部構成になっているということでした。ここで一部の方、はい、パート1の方をお伝えします。ずっと幸せであり続ける奇跡の村。ようこそ文殊村に。はじめまして、正源と言います。僕はアフリカにアートを学びに行ったはずが、まるでアリスが不思議の国に迷い込んでしまったかのように、それは奇妙な場所に導かれてしまったんです。最初は戸惑いの連続でした。しかし次第に僕の心はこの不思議な村に引きつけられ、気づいたらびっくりするくらい幸せになっていたのです。何のために生まれてきたのか、その答えにも出会いました。そして日本に戻る日が近づいた頃、村長から衝撃の事実が明かされたのです。あなたも最初は戸惑うかもしれません。でも読み進めるうちに、あなたの生き方も全く変わってしまうことでしょう。ようこそ文殊村に。これが前置きですね。そして本題に入っていきましょう。最初の込み出し。その絵を見た翌日、僕は会社に退職届を出した。これだって脳天を直撃するような感じを受けたんです。アフリカに行く前、まだ日本でサラリーマンをやっていた頃です。 目に飛び込んできたんです。たまたま立ち寄った京都市内の雑貨屋さんで、白い壁に飾られていた一枚のペンキアートが、夕焼けを背景にして動物たちが楽しそうに遊んでいる絵でした。僕が店主に、どこの絵ですかと聞くと、アフリカのタンザニアのティンガティンガというペンキアートだと教えてくれました。色の鮮やかさ、発色の美しさに惹かれました。もう輝いて見えました。その絵を見た瞬間に、これだ、これで生きていこうと僕は思い、またその絵からも、あなたも描けるよ、絶対できるよって応援されているように感じたんです。そんなことは初めての感覚、心揺さぶられるものに出会ってしまったという感じでした。もうアフリカに行くしかない、これを逃したら二度とこんな衝撃には出会えない、出会えないと思ったので、その日の夕方にアフリカ行きの航空券を買い、その翌日には会社に退職届を出し、僕はこの絵を描くと覚悟を決めました。当時僕は化粧品会社に勤めていましたが、この日は営業マンとして7年目、28歳の6月のことでした。僕は1986年に京都で生まれました。それまで人から注目されることが苦手で、当たり障りのない人生をモットーに、物静かな学生時代を過ごしてきました。就職してからはそれなりに仕事にやりがいを感じて働いていましたが、それでも積極的に人と関わろうとしたり、問題意識を持って行動することはありませんでした。それがこの日、一枚の絵と出会い、人生が変わったんです。僕の父は小学校の教員で、担任の児童が卒業するとき、みんなの顔をデッサンして描くほど絵が好きでした。母は芸術系の短大を出て、兄と弟は芸術大学に行っていますから、アートというのはいつも僕の身近にありました。僕自身も小学校の時はよく絵を描いていて、コンクールに出すとほぼ賞をもらうほどでした。もし今からサッカー選手になれと言われたら、技術がないから到底無理だと思いますが、絵というのは技術がなくても味があるねとか、私は好きだなと言ってくれる人が絶対どこかにいる。だから絵を描くことは昔から好きだったんです。家族でよく美術館にも行っていましたが、ただどの絵を見ても感動することはなかったんです。すごい技術だなぁとは思っても、心が震えるほどの絵に出会ったことは一回もなかった。それがティンガティンガを一目見た時、絵の奥底から体に伝わってくるパッションを感じた。体の内側から熱くなるような、生き抜くための野生的な生命力を感じるような衝撃を受けたんです。余談ですが、もしかしたら皆さん、ティンガティンガっていう言葉は聞かれたことがあるんじゃないでしょうかね。私もティンガティンガどっかで聞いたことがあるんですね。はい、すいません、本に戻ります。アフリカに行くことを決意した数日後、僕が会社を辞めたことを知った父から呼び出されました。お前、会社を辞めてどうするんだと父。うん、アフリカに行って画家として生きていくと言うと、お前頭おかしくなったのかと、公務員の父は画家で食べていくのは大変なんだと言って猛反対でした。こんなことを言うのもなんだけど、そんなことをさせるために育ててきたんじゃないと父は言いました。それに対して僕は、こんなことを言うのもなんだけどって、そう分かっているんならそんなこと言ったらダメだよと 僕は父に言い返しました。何と言われようと僕の決意は変わらない。いきなりサラリーマンを辞めて絵で生活していけるのか、普通に考えたら不安にもなると思いますが、大切なのは自分が受け取った感動。僕はティンガティンガを見たとき、すごく力をもらった。自分の人生を後押ししてくれる勇気をもらった。この感動は伝わるはずだ。この気持ちを分かち合いたい。この思いに従ったら絶対大丈夫。そんな確信があったんです。はい。そして、もうちょっといきましょうか。2つ目の込み出しですね。200人の小さな村、文殊村との出会い。アフリカのタンザニアについて最初に行ったのがティンガティンガアーティストが集まるティンガティンガ村でした。ティンガティンガというペンキ川、1960年代にエドワード・サイディ・ティンガティンガという人が親族間で手に職を持って生きていけるようにと始めたアート、その名前を取ってティンガティンガと呼ばれるようになりました。ティンガティンガで使う色は黒、白、赤、青、黄色、緑の中から6色以内、下書きなしでペンキで描く手法です。なぜ6色に限定しているかというと、人がキャンパスに迷いなく思いを描けるのは6色までなんだとか。6色を超えると人は迷いが生じる。それで色数が決まっているそうです。このティンガティンガ村には約60人のティンガティンガアーティストがいます。ただしティンガティンガアーティストと名乗れるのはエドワード・サイディ・ティンガティンガさんの親族だけ。だから僕はペンキ画家と名乗っています。僕がティンガティンガ村に来て数日経った頃、ノエル・カンビリさんという40歳くらいの男性が声をかけてくれました。ティンガティンガ村、でも絵は描けるけど、ここは観光地だから勉強するには受講料が高いよ。だから俺が住んでいる村に来て一緒に生活をしながら描いたらどうだろう。その村が文殊村だったのです。バスを乗り継ぎ3時間かけて到着した文殊村は200人ほどの小さな村です。この村には高い建物はまるでなく、お店といえばおじさんやおばさんがやっている屋台のような売店だけ。物価はスイカ1個が日本円で50円くらいだから、月2万円もあれば十分な暮らしができます。電気は1日に3、4時間ほど使えますが、それもついたり消えたり。水は川から汲んできますし、ガスはありません。つまりライフラインのほとんどを自然に頼っています。雨季と乾季が、あり、1年を通して平均気温は昼が30度、夜が25度くらい。どんなに暑くても、寒くても空調はなく自然にお任せです。農耕や養鶏で野菜や卵、鶏肉を得るほかに狩猟で生活をしています。主食はうがりっていうトウモロコシのバターをお湯で練って硬い生地にしたもの。これが美味しくないんです。最後には慣れましたが、最初はこのうがりで体重が10キロ一気に落ちました。僕がお世話になったカンビリ家は、お父さんのノエル・カンビリさんのほかにママ・ジャネッティ、ここではお母さんのことを子供の名前にママをつけて呼ぶんですと。長女のジャネッティ、次女のエンジョ、長女は11歳、次女のエンジョは3歳、長男のグレイソン0歳がいます。ここに僕も入って、 6人家族の生活が始まりました。はい、ということで、今日はここまでにしておきます。はい、この続きを次回お伝えしますね。さあ、アフリカのブンジュ村、どんな生活なんでしょうかね。ということで、本日はここまでにいたします。ではですね、お時間のある方はもう少しお付き合いください。いつものように、目を閉じて、そして深呼吸をして、今日はどうしましょう。こう、昭和の時代、皆さんの子供の頃ですね、多分今のような便利なものはなかったと思います。どういうふうに生活していたのかをちょっと振り返っていただきましょうか。はい、思い出す視覚化をしてみてください。ではどうぞ。さあ、深呼吸をしてリラックスしてください。あなたは尊い存在です。世界で唯一の素晴らしい存在です。あなたが今ここに存在することに感謝します。はい、ではゆっくりと目を開けて背伸びをしてください。ではですね、子供の頃のね、昭和の時代の生活をちょっと思い出していただきましたが、その話でもいいですし、この週末、あった気づきなどの話でもいいです。ちょっと声を聞かせていただけると嬉しいですね。はい、ではのりこさんはいかがでしたでしょうか。はい、おはようございます。
そうですね、今週あったことっていえば、久しぶりに会った身内にもいたり、兄弟に会ったりで、やっぱり昔話をして帰りました。なんかやっぱり子供の頃は無邪気というか、何も考えずに遊んでた。でそれも楽しくて、やっぱり昭和の時代はいいかなって、こうやっぱりなんていうのかな、のびのびとしてたような自然豊かで、そんな気がします。もう今もう気候も変わるし、こういった高温になるとやっぱり難しいこともありますけれども、寒ければ寒いなりに、暑ければ暑いなりに工夫して、生活もしてたし、言えばお風呂も薪で炊いてたり、五右衛門風呂って分かりますか。
私子供の頃ありました。
それもお風呂もだからそれがあって楽しくって、そういう記憶もこう蘇ったりで、いい時代を過ごしてきたんだなって思って、こっちに戻ってきました。はい、やっぱり今、子供さんを小さい子見てても、伸び伸びして育、本人たちは何とも思わないんでしょうけど、もっとこう豊か、心豊かに一日一日のこう、なんて言ったらいいのかな、豊かにこうね過ごせたらいいのになって思うことがあります。やっぱり自分の時代に比べると。
そうですね、
はい、そんな感じでちょっと思いましたね。
はい、
はい、これからこの本がちょっと楽しみです。
ありがとうございます。
はい、
はい、よかったです。
はい、
田舎に行かれて少し休めましたか。
強行だったんでちょっと、まだ未だに疲れが残ってるって
言われますが、そうですか。
精神的にはすごく、いいものいただいて帰ってきました。
よかったです。
はい、以上です。
はい、ありがとうございました。はい、はい、ではしなこさんはいかがでしたでしょうか。はい、おはようございます。
この本 の、 内容、これから、忘れてたものを思い出させてくれるような感じですね。 入ってかせてもらってますの、
はい、
子供の頃の遊びはやっぱり単純な遊び言うんですかね、あの、うん、追いかけっこ鬼ごっこをしたり、
うん、
生ごとをしたり縄跳びをしたり、なんかいつも外に出たら走ってましたね、何か何かわからないけれど、それで、まあ、遊ぼうって言ったら家の中からわっとすぐに飛び出して、お互いにもう何にも考えてそのままと飛び出して、
うん、
はい、でまた道端でままごととかいうのをその辺にあった器言うんですか、なんか物でままごとやってましたよね、ペタッと座り込んでね、なんか、はい、やっぱりのどかだったんだなっていうような気がしております。
そうですよね、はい、ありがとうございました。昔はね、空き地に柵はしてなかったですからね、空き地でみんな遊ぶしね、ワンちゃんペットも伸び伸びしてましたよね、放し飼いっていうか、うちなんか夜になるといつも犬を放してなんか遊びに行かせてましたけど、もうね全然田舎でも今そんなことしませんもんね。
広場いうんか、広場じゃなくてもそこに座り込むような座って遊んでるような、
うん、
場所はまあ、縄跳びでも勝手にそこを使ってても別に怒られへんかったし、
はい、
そんな感じが
本当本当
ありましたね、
はい、はい、ありがとうございました、
はい、ありがとうございました。
ではみきおさんはいかがですか。
はい、今日の話の中で2つですかね、無駄を楽しむ、うん、心が、うん、余裕があるから無駄を楽しめるっていうキーワード、
うん、
そして一つの絵で感動しサラリーをやめてしまう、そういうきっかけ、そういう人生って自分自身にあったかなと思ったら、その一瞬こう見てそれに切り替わった人生はなかったけれど、だけどよくこの人生をずっと生活している中で自分を変えているきっかけってあるんだなというふうに感じます、
うん、
例えば、子供の頃、まあこれは家庭環境でしょうね、
うん、
お祭り、まあ夏だとお祭り、心が踊ります、
うん、
なぜそうなるのかっていうのは、うん、まあ一族、うちの一族は全部男で、そしてお祭り男なんですね、お祭りになるとみんなお祭りに参加する、うん、その習慣がある。そしてまた学生時代ちょっとしたきっかけで、学生運動ではないけれどそれがきっかけになってなんと少林拳法に出会ってしまった、
うん、
そして長年二十数年もやってしまった、
うん、
そしてまたあるきっかけでマシルバメソッド講師、マシルバメソッド40年近くですね、ずっとお付き合いしている。よく考えてみたらちょっとしたきっかけがこの40年も20数年もお付き合いする、やっぱりこれ、絵を見て瞬間的にそう変わったわけではないけどな、人生においていろいろな些細なきっかけかもしれないけれど、
うん、
人生を大きく左右する きっかけって人にあるんだなっていう感じはしました、うん、
そうですね、多分それがサインなんでしょうね、その人の人生を変えるというか変わる、うん、もしかするとねそういうのも生まれる前にねちゃんと自分でセッティングしてきたのかもしれないですよね。はい、ありがとうございました。もし嫌でなければみゆきさんお声をかけてもよろしいのかな、もしよければ、何かお感じになったことがあれば、お話ししていただけるといいかなと思いますが、 パスであればスルーしてください。はい、では、本日も貴重なお時間ありがとうございました。ではですね、まだまだ暑いですので、皆さんご自愛しながらお過ごしになってください。では本日もありがとうございました。お部屋閉じさせていただきます。
はい、ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。